アット FM をお聞きの皆さん、こんばんは。高橋真麻です。
足尾隆です。
高橋真麻の持ち肌ミュージック。この番組は日曜の夜に持ち肌のように心地よい音楽をお届けし、明日からまた1週間元気に過ごしてもらおうという音楽番組です。足尾さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてゲストは先週に引き続きアイドルグループ STU48 の石田千穂さん、磯貝香音さんのお二人です。STU48 は瀬戸内エリアを本拠地とし、一つの海、七つの県を拠点とする AKB48 グループ初の広域アイドルグループとして2017年3月に誕生。瀬戸内の頭文字から STU48 と命名されました。2月13日には待望のセカンドシングル風を待つをリリース。今後は瀬戸内海を中心とした船上劇場も完成予定で、歌とダンス、トークから構成される公演を開催していきます。この後 STU48 の石田千穂さん、磯貝香音さんにお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。高橋真麻の持ち肌ミュージック。ゲストは先週に続き STU48 の石田千穂さん、磯貝香音さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週はね、ちょっと緊張されていたということで、はい、冒頭のご挨拶が
控えめに、
はい、言っておりましたので、はい、今週は元気よくお願いしたいと思います。どうぞ。
いきます。瀬戸内千穂、瀬戸内から笑顔を届けるけん、イエ、ね、広島県出身16歳、石田千穂です。よろしくお願いします。
いきます。STU48 で一番推しがいがあるのは、はい、
磯貝。
ありがとうございます。STU48 唯一の愛知県出身、高校3年生、磯貝香音です。よろしくお願いします。
おー、先週より声出てました。
いいですね。
ちょっと和んでね、緊張感がね。はい、
そうですね。
落ち着きました。
張りが違いましたね。うん
先週お二人がね、どうしてこの STU に入られたのかとか、
はい、
オーディションはどんなんだったのかとか、はい、グループの中ではどういうキャラクターなのかなんていう話をしましたけれども、はい、今週はもうちょっと具体的な話をね、はい、伺いたいと思います。いい、お二人の最近のこう事件簿みたいなのってありますか？
あ、石田はメンバーの門脇美奈ちゃんのアラーム事件っていうのがあるんですけど、うんうん、門脇美奈ちゃんが毎朝すごい大きいアラームをかけてるんですよ、
うん、
それをホテルが同室の時にいつもかけてるんですけど、もうどんだけ大きい音でも起きなくて、
うん、
それで同室のメンバーはみんな起こされて、そのアラームで
っていう事件が、電源切ってます、その、はい、門脇美奈ちゃんのアラームの、イラッとしちゃって、
もうずっと鳴りやまないから、
曲がその一曲あるじゃないですか、ですごい最大の音量で流してるから、うん、起きるじゃないですか、どっかに一曲分あったら、一、うん、曲分じゃ起きなくて、二、うん、ループ目ぐらいの半分ぐらいしたところでやっと一回止めるんですよ。でもう一回寝てるんですけど、すごいうるさい。
寝起きが悪いんだ。
ああ、そういうことですね、うん。なんかファンの人にね、絶対起きれるいいやつみたいなもらえたら一番解決するんじゃないかもしれない。いや、
強制的に起きるなんかね、ベッドとかよくありますよね。
ありますよね。
たまにネットで見ます
けど。最近アップルウォッチが優秀なんですよ。音出さなくても震えてくれるんで、それで起きれるっていう。
結局そのどうやって、じゃあみゆなちゃんのこと起こしてるの？
みゆなちゃんが起きれる。
メンバ
ーみんなどうしてるのか怒って。
もう揺すって起こすみたいな感じ。
揺すって。起き上がるまで起こすってい
う。ああ、そうか。パッと覚めたと思ってもまた寝るってことですか。
うん、もう一回かかってほしくないんで。すごい、そのアラームの音楽がすごい癖が強くて、アニソンなんですけど、うん、それがもう朝からアニソンがずっと初期の頃からかかってるので、多分みんな歌えると思います。
なんか同室になったらね、もうアラーム鳴らさずに、他の先に起きた誰かに起こしてもらうってルール作った方がいいんじゃないですか。
確かに。
うん、和尚さん寝起きいいですか？
僕はいいですね。なんか 多分常に追いかけられてるんで起きなきゃいけないんですよ。やんなきゃやんなきゃと思って。
じゃあそのみゆなちゃんは遅刻とかしたことないの？
遅刻はあんまりしなくて、集合場所には結構早めに着く子なんですけど、だから
謎なんですよね。普段どうやって起きるんだろうね。
どうやって起きてるんですかね。
まあでも遅刻しないならね、うん、私も遅刻だけは絶対ダメと思ってるんで、うんうん、もう遅刻したら死ぬ社会的にっていう。
あ、じゃあ寝坊したことは一回もない？
ないですね。おー、具合悪い時はありますけど。
それちょっと別の話なんで。そう
他には何かありますか？
あ、磯貝はあのいちご泥棒事件、あの生誕祭っていうのをライブでやらせていただいて、はい、そのメンバーの誕生日お祝いするときにケーキが出てくるんですけど、すごい大きいいちごのいっぱい乗ったケーキが出てくるんですけど、うん、それをライブ終わった、お見送りが終わった10分後ぐらいにもう一回見るといちごが全部なくなってるんですよ、上の。なんか特定のメンバー3人ぐらいがいちごをずっと多分食べ続けてて、うん、なんか食べようと思っていちごを行ったらもうないみたいな、10分後にはもう全部ないっていう状態が毎回続きます。
毎回ない、
そんなの許されるの？
いちごだけないんで下のケーキだけ食べる係です私は。
私もこの前あの公演が終わって衣装を着替えてたら、着替え終わって食べに行こうと思ったらいちごが全部なくなってて、でブルーベリーが 2,3 個残ってるぐらい、
うん、そう、ほら磯貝さんお腹空いて泣くぐらいだからさ、
本当だ、
食べ物へ執着あるでしょ。そう
だから下のやつはほとんど私が食べます、う
ん、でも下のさ中に入ってるさ薄いいちごと上に乗ってるちゃんとしたいちごは違うじゃない、役割が。
そうなんですよ。でももう早い、本当に早いんですよ。
私自分がメンバーだったらぶち切れちゃった。
いちご食べないでよ、
そう。
でも特定
の。一人2個ずつとか決まって
んだろ。あ、確かに数決めたらいいですね。
そうだよ。
揉めるんですよね。なんでなくなってんのってなるんで。
いや、私みんなが大人だなと思って、私37でもぶち切れる可能性ありますよ。
いや
だってケーキの上のいちごって、ね、一番取っちゃいけない。そうでしょ、
そう、人の一番取っちゃいけないやつ、
うん、そうそうそう。
まさかそん
な早すぎてもう笑うしかなくなってくる。なんかそれが30分後ぐらいに 2,3 個残ってたら誰ってなるんですけど、うん、もう終わって着替えてる間になくなってるともうえってなる。びっくりしかしなくなる。
もともといちごなかったっけって思います、
うん、すごい綺麗になくなります。
そう、私も今自分にも置き換えてもうムカついちゃ
った。やっぱりなんか摂取してないとダメだから。そうそう、摂取してたいタイプ。
食べ物の恨みは怖い、ね、
いちご大事。
へえ、
ちょっとやだな。でもそれ
いや大人だわ磯貝さん。
ぶち切れ案件ですねこれは。
でも石田さん、そのタピオカ事件っていうのは何ですか？
タピオカ事件はただの平和な事件なんですけど、うん、公演の時にタピオカとかが差し入れでいただくことがあって、うん、そしたらみんなが大きい声出して騒ぐっていう、
うん、
タピオカがみんな本当に大好きなんですよ。
え、それは何、STU48 が好きなのか若い子今みんな好きなの？
STU48 なんか東京とかってやっぱり来るとおしゃれなタピオカ屋さんみたいな今流行ってるじゃないですか、うんうん、でなんかやっぱりST48 が東京に来ることってそんなに多くはないので全員で、うん、で楽屋とかで差し入れるタピオカをいただくとオシャンティーなタピオカにびっくりしすぎてみんなギャーギャーギャーギャー騒ぎ出します。
かわいいです
ね
あったかいタピオカがあるのみたいな。
びっくりしました本当に。なんか広島タピオカ屋さんはあるんですけど、そんな何店舗もあるわけじゃなくて、だから本当に東京に来て移動中とかにタピオカ屋さんが点々とあるからびっくりします。
タピオカそんな人気なんだ。
これは地方あるあるかもしれないですね、うん、東京で流行ってるもので
。あと他にはどういうもの、例えばなんか結構今7種類の色のチーズとか、うん、あと綿菓子とか流行ってるって言わない、うん、若い子で。
なんかそれもだし、あとなんかかき氷みたいなめっちゃ大きいかき氷、うん、あれが広島にはなくて、うん、だからいつか東京で食べてみたいなって思います。
都会で流行ってるものを見ると基本みんな興奮して食べたくなります。
それは取り合いにはならないの？
あ、タピオカは ちゃんと人数分。
そうか。
いいね。もうケーキもさ、個包装にしてもらった方がいいよ。
確かに。大きいので来るから、
う
ん、
もうすごい食べ物の裏が。
そうそうそう。
衝撃がでかすぎて。
そう、びっくりしちゃった。
ね、
うん、他に磯貝さんどうですか？
あ、私はメンバーが似すぎ事件っていうのがあって、うん、あの、トロブユリちゃん、トロブユリちゃんってこと、今村美月ちゃんって子がすごいずっと似てるって言われてる二人なんですけど、うんうん、最初の頃ってやっぱり私たちも顔知らない状態で一緒にいるので、レッスンとか、うん、全然誰か分かんなくて、うん、本当に似ててその二人が、今見たら全然似てないんですけど、
うん、
なんかトントンってやって、ねえみちゅみたいな声かけたりすると、それが今村美月ちゃんじゃなくてトロブユリちゃんだったりとかしちゃって、でもファンの方も新しくST ホテルと知ってくださった方はよく間違えたりしてます。
そうか、最初のうちはその子がどういう個性でとか特徴も分かんないですからね。
すごい似てますね。
で今はでもあんまりそんな似てないでしょ？
似てないです。あ、でも写真とかを撮ったりすると、うん、ふってその二人が仲いいんですよ。しかもずっと一緒にいるので同じ顔だなと思って見てますね。
二人のお父さんお母さんがね、似てるのかもしれない。
あ、もうそっから似てるかもしれない。そうかもしれないです。
さあ、そして STU48 さんといえば瀬戸内ということなんですが、瀬戸内の推しポイントとかスポットがあったら教えてください。石田さんどうですか？
はい、私は緑黄の友っていうふりかけがあるんですけど、うん、知ってますか？
初めて聞きました。
私もあのこれ最初ずっと全国区だと思ってて、うん、どこにでもあると思ってたんですけど、1ヶ月前ぐらいに瀬戸内の方しかないって知って、あの魚のふりかけなんですけど、うん、めっちゃ美味しくて、本当にだから絶対食べてみてほしいです。
何のお魚なんだろう、
何でしょうか、
何だろうね。
いや、
ふりかけですね。だってふりかける魚したらカツオか鮭じゃない？
そうですね、大体、
うん、有名なの。
なんか魚エキスみたいな、多分で粉になってて、すっごい美味しい。多分広島の家庭だったら1個は大体。
そんなメジャーなの？じゃあ小さい時から食べてたの？
小さい頃から家にも絶対あります。
へえ、ふりかけって美味しいですよね。
美味しいですね。
ご飯何杯でもいける。
もう食べ物をしたらイメージ
すいませんすいません。他には？
他には、あと私は広島の本通りっていうところが、うん、小さい頃から遊ぶってなったらそこっていう場所があるんですけど、
うん、
そこに行ったら何でも揃うので本当におすすめです。
まあね、広島はカープでも盛り上がってますしね、は
い、ああ、そうですよね。今カープ女子ってやっぱ増えてるイメージですよね。
メンバーにもいますね。
ああ、やっぱりそうなんだ。こんな青い子たちが真っ赤になって
そうですね。そして磯貝さんの方はどうですか、推しポイント？
そうですね、瀬戸内の推しポイントは、あの今やっぱりインスタグラムとか流行ってるじゃないですか、うん、でなんかどこ撮っても映える。
へ
え、やっぱり海も綺麗だし、
うん、
山もすごい季節によっては紅葉してたりとか、うん、すごい綺麗だし、なんだろう、その地域によって寒かったり暖かかったりするのが本当にいろいろ違うので、7県もあるので、
うん、
やっぱりその7県全部が写真をどこで撮ってもいい感じに写るなって思いますね。
いや、本当に風景は確かにね、綺麗ですもんね。橋尾さんはどうですか、瀬戸内って行きます？
行くというか、まあ、僕兵庫県なんで、うん、まあ、一応瀬戸内ではあるんですけど、うん、あんまりなんか東にばっかり行ってるから、
うん、
あんまり瀬戸内でってなるとね、
兵庫にいても瀬戸 内海ってあんま見ないですよね。
そうですね、まあでも釣りとかかな、明石とかに行ったら魚がうまいんですよね。魚って魚介類が、
うんうんうん、
やっぱもう魚がうまいです
わかります。
瀬戸内は、
うん、うちの近くに瀬戸内っていうレストランがあって、はい、アクアパッツァとか広島のレモンで作ったお酒とか、
あ、いいですね、
やっぱり美味しいですよね。
いやもう海の恵みと、あと結構ね、
う
ん、山というか、あの、
そうです
ね、水が美味しいんですよね、あの辺、うん、だからいろんなその特産品というか、あの飯がうまいっす
それね、はい、その話は盛り上がっちゃいます ね、
はい、そうですね。
もうでもね、 STU48 さんということは総選挙も参加するわけでしょ、
はい、
総選挙っていつでしたっけ。
総選挙は毎年6月に行われてます。
ということはもうね半年後ですけれども、どうですか総選挙のために。
総選挙のためにでもファンの方との交流が大事だなと思うので、握手会とかでも自分の総選挙に向けての思ってることとかを話し会えたらなと思います、うん、
磯貝さんは。
私はやっぱり正直怖いので、うん、それまでにあのファンの方といつもいつもニコニコしてたいなって思うので、
うん、
いつも楽しい話をしたりとかしてます本当に怖いので、
うん、そうなんだ、
うん、
なんそういうの、ね、はい、やったことないから分かんない
ですか選ばれるみたいな、うん、そうですよね。でもどう勝つ方法みたいなのがあったらねまたいいんですけど、ね、そういうわけにもいかないし、まあ、
こればっかりはね。
そうですよね、ファンの皆様に
協力したい。
まあじゃあ今後の目標として会ってみたい有名人とかいます？
私はあの板野友美さんが推しメンで、それでアイドルに憧れたので、うん、一回お会いしたいなと思います。
そっか、
はい、
同じまたね、うん、アイドルという立場で話すとね、
あ、そうですよね、
うん、違う
なんであんなに手の匂いがいいんですか、
う
ん、
そう本当に聞きたいです。
ハンドクリームを教えてもらおう、メーカーを。
そうだ、
うん、磯貝さんはどうですか。
そうですね、会ってみたい。でもやっぱりアイドルが大好きだったので、うん、あのすごい、しかも素敵な先輩がたくさんいるので、48グループもそうですし、48グループだけじゃなくていろんなアイドルさんと同じステージに立ってみたいですね。
まあ今一言にアイドルって言ってもいろんなタイプのね、アイドルの方たちがいらっしゃるから。
そうですよね。まあアイドルでもなんかコラボみたいなんてあるんですか、なんか今後イメージとして他のアイドルの方と一緒にステージに立つみたいな、うん、そういうイベントって。
あ、でも去年の、
うん、
AKB 紅白っていう、うん、AKB48 グループのなんか紅白歌合戦みたいなやつがあるんですけど、そこでモーニング娘。さんが来てくださったりとか、すごいいろんなアイドルさんとコラボをして、先輩指原さんとかがコラボしてらっしゃったりとかはしましたね、はいはいはい、でもあんまりなかなかないので、
うん、
いつか一緒に立ってみたいなって思います。
いい刺激になりそうですよ ね、スタンスとかも違うでしょうしね、マインドも。
そうです
ね、じゃあ今後の目標は、石田さんは。
はい、今後の目標はあの2019年は戦場劇場ができるので、あの48グループって戦場がすごい、あ、戦場じゃない、劇場が大事だと思うので、うん、新たなスタートだと思って、これからも皆さんに知ってもらえるように頑張っていきたいなと思います、
うん、磯貝さんは。
私はですね、あの瀬戸内出身ではないんですけど、その出身じゃないからこそ分かる瀬戸内の良さとかを全国に一生懸命発信していきたいなと思いますね、うん、で瀬戸内に遊びに来てほしいです。
だ
から遊びに来てもらえるぐらい伝わるように発信していきたいですね。
かわいいです ね、なんか目標が綺麗
ちなみにマサさんの
2019、いや私はもういつも現状維持です
変わらないですね。
そう、現状維持とあと平穏無事、
はい、あ、
健康第一
健康第一、本当に
綺麗にまとまっていいですね、
はい、さあではそろそろ今夜の STU48 のお二人から曲を紹介していただきたいと思います、はい、今回は何の曲でしょうか。
セカンドシングル風を待つのカップリング曲で出航っていう曲なんですけど、うん、この出航っていう曲はあの全員 ST48
の、 あの研究生も含めたもう全員での歌っている曲で、ミュージックビデオも全員で撮っていただいて、しかも今まだ完成してはないんですけど、船上劇場になる予定の船上船であのミュージックビデオを撮っていただいた、すごく STU48、 これからの STU48 にとってすごく大切になるっていう曲なので、
うん、
すごい皆さんに聴いていただきたいなと思います。
はい、では曲紹介お願いします。
はい、それでは聴いてください。 STU48 で出航。
さあということでそろそろお別れの時間ですが、お二人いかがでしたか？
はい、2週間にわたってラジオに参加させていただいて、すごくまったりした気持ちになったし楽しかったです、うん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
磯貝はラジオに出させていただくときに ST48 のことについて喋ったりすることが多くて、すごいそれもすごく ST48 を知っていただけて嬉しいんですけど、今回個人のことについてもすごい聞いていただけたので、うん、すごい自分のことが喋れて嬉しかったし楽しかったです。
いや、そう言ってもらえたら
良かったですね。
ちょっと先に聞いとけばもっとね、はい、ゴリゴリしたのに ね、 ね、失敗したな。
確かにあらららら、
うん、
まあ、2回目のね、うん、出演もお待ちしてますということで、
はい、お願いします。鷲
尾、はい、さんいかがでしたか？
いや、まあ、地元がね僕も兵庫なんで、うんうん、まあ、瀬戸内ってやっぱどう見えてるのかなとは思ってたんですけど、うん、まあ、爽やかな雰囲気で海が綺麗で、ぜひ来ていただきたいなと、うん、僕も一緒に思うような、
これからね、はい、だんだん暖かくなっていったらね余計いい時期ですよね、
は
い
は
い、
そうですよ、
うん、はい、ということで、はい、今回はこの辺でというわけで、はい、はい、この時間のお相手は高橋真麻と
鷲尾隆がお送りいたしました。
また来週もこの時間にお会いいたしましょう。さようなら。